はい、はい、それではですね、次に問題になるのは、邪険を正険へと変えるということはどういうことなのか。これを知らないとね、聴聞が大事だ、聴聞が大事だ、そういうふうに言われてもわかんないんですね。邪険を正険へと変えるということはどういうことかということについて、お話をしたいと思います。そこで、私たちが持っているこの邪険、根本的な邪険っていうのはね、一体何かと、なかなか分かりにくいですけどね、私の外に私があると思っている心です。一言で言うと、分かりやすく言うとね、邪険って何なんですかというと、私の外に、ね、私の外、外の世界にですね、私というものがあると思っている心なんです。わかります？例えばね、わかりやすく言えばね、私がね、本を買ったとします、ね、この本どうぞ読んでくださいと。あ、本じゃちょっとね、おかしいな。例えばその、マグカップとかね、私がマグカップを買ったとしますよね。で、そのマグカップをどうぞ使ってくださいって私だとします。で、その次ね、会いに行った時にね、そのお茶を出されたんだけど、そのマグカップを使ってくれなかった。そうすると自分の心の中で嫌な気持ちになるのってないですか？あのマグカップどうしたのかな、どうして使ってくれないのかな、大事じゃないのかな、ね、そういうふうに思う心ってないですか？
逆に使ってたら、うん、使ってくれてたら嬉しい。
そうそうそうそう、ね、なんでそう思うんですか？それは私というものをそのマグカップに重ねて見てしまうからです。私というものの影をね、そのマグカップに重ねて見てしまうんですよ。だからそのマグカップを相手がどう使っているかということに対してものすごく関心があるんです。つまりマグカップを大事にしてくれたら自分が大事にされたように感じる。マグカップを存在に扱われたらですね、自分が存在に扱われたように感じる。それがいわゆる私というものが外にあると思う心なんです。私というものがマグカップにあると思う心なんですよね。そう、それが邪険。これは仏教では実体があるとかっていうふうに、まあ、使われるんですけどね。実体っていうのは結局はそこに物が存在してるかどうかってことじゃなくて、私というものが一体どこにあるのかっていうことなんです、ね、ここがすごいポイントなんです。だから邪険って何なんですかって言ったら、私がどこにあるかってことなんです。私はマグカップじゃないんですよね。マグカップは私じゃなくて、私が買ったものではあるけど、私とマグカップは別に同じじゃない、同じじゃないはずなのに同じだと見てしまう心を邪険っていうんです。例えば私がね、布団をあなたのために用意したとします。そうするとそこにですね、その布団にこう私というものがどうしても重なるんです。そうするとそのお家に行くとさ、まずね、押し入れを開けてその布団はどうしてるかなこういうふうに見てしまうね、見てしまう。それは私というものを布団に重ね合わせて見てしまうんですよ。そしてそれに執着する、ね、これは私のものだってね、大事に扱ってくれってこういうのをいわゆる煩悩って言うんですよ。さまざまな煩悩、煩悩って言うけどね、どうしてそういう煩悩が起きるかって言ったら、 私じゃないものをですね、私のいわゆる分身とか私の一部ぐらいに見てしまう心から起きる邪見というのは、ね、例えばその自分の子供だったらね、その子供というものを自分とは別物というふうには見れない、私の影をその子供に重ね合わせて見てしまうわけ、ね、そうするとその子供が人から悪口を言われているとどうですか、自分が悪口を言われているように感じません？これが邪見なんです。それはその子供が悪口を言われているだけであって、私が悪口を言われているわけではないのに、私の影を子供に重ね合わせて見てしまうんです。わかります？こう子供がいるとね、ここに子供がいて、まあ、ここは私、これが私だとして、そして目の前に子供がいるとするとね、その私のいわゆる影をね、こう影、私の影をこう子供に重ね合わせて見てしまう。そうすると例えば私はね、小さい時に勉強ができなかった、それでね、人からバカにされるとね、そうすると子供にだけはね、そのなんですかね、教育させてあげたい、いい大学に出させてあげたい、それがあなたの幸せなのよ、ね、もう見てるのは私の影であってその子じゃない。その子がね、僕別に勉強しなくていいよとか言ったらね、何を言ってるの、勉強しなかったらダメな子になっちゃうじゃないの、わかりますかね。その子のいわゆる意思とか気持ちを無視してるわけ、ね、例えば私が長野に行くとしますよね。そうすると子供も当然長野に行って当然だと思うじゃないですか。そうすると子供がね、僕行きたくないとか言ったらね、何を言うの、文法に聞かなくてどうするんだとかって、これは私のいわゆるもう一部かのように子供を見てるわけ。子供と私は別物なのに、別だと思えない心が私にあるんです。こういうこと、これが邪見っていうんですよ、ね、邪見。だから邪見を正見に変えていくっていうことは、もう分かりやすく言えば子供と私は違うってことなんです、ね、つまり子供イコール私じゃない、当たり前なんですけど、当たり前なんですけど、当たり前じゃないんです。私の影を子供に重ね合わせて見てしまう。だから子供が学芸会でね、主役にねならなかったとしたらね、何を言うの、何々ちゃん、あなたはね主役になるの、こういう風にね、いやその子が主役に別になりたくない、僕は別にこのワカメでもいいよとね、こういう風に言ってたのに、何を言うんだ、あなたはね、かぐや、あ、なんだ、かぐや姫じゃなくて、乙姫様でしょ、乙姫様ですよね、乙姫様って言うんだよ、手を挙げるんだからね、とかね、こういう風にこう、子供の意思がないの。つまり子供というものを、いわゆる私ができなかったものを成し遂げる、こう私の一部かのようにこう見てしまうわけ。これがいわゆる私の外に私があると思う心、実体があると思う心、外に私があると思ってる。だから子供と私は別物なのに、別物と見れない心が邪見なんです。ついにね、 これが例えば会社での地位とかね、例えば課長なのが自分、ね、この会社での立場、ね、部長なのが自分。そうすると課長というものを、自分と重ね合わせて見てしまう、ね、自分は課長なんだと思う、自分は部長なんだと思う、ね、そうやって自分を部長なんだと重ね合わせて 見すぎてしまうとね、定年退職したら何にも残らない。
なんか今までピンときてなかったんですけど、
うん、
なんかそういう外にイメージを作り上げてしまうみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、私というイメージを作り上げて、
違うの
を、そして、そうそう、
本当は違うっていうか、
なんか私じゃないものを私だと作り上げて、そしてそれに執着する心を邪見って言うんです。わかりました、はい、だから私というものを重ね合わせて見てしまう、ね、地位とか名誉とか。だから例えばわかりやすく言えばね、恋人ができる前は自信がなかった人もね、恋人ができるといきなり元気になる、自信満々になる。つまり私プラス恋人ができただけで、私がなんか素晴らしい人間になったかのように思う。こういうのもいわゆる私じゃないものを私だと思ってるわけね。つまり恋人がいるものが私なんだと見てしまうわけ。そうすると恋人を失うと、ね、失うと、ああ、一気に自信がなくなる。次にね、もう華々しいものになるとね、ここにね、素晴らしい仏教の先生がいる。ね。そうそう、私をこの仏教の先生に重ね合わせて称賛するわけ。素晴らしい。そうそう、みんなからこの先生が褒められると、私が褒められたように嬉しい。だからこの先生には、綺麗なイメージを保ってほしい。そう、私の分身だから。この人にお金をこう捧げるわけ、こうやってね、自分は犠牲になってもいい、この人さえ幸せになれたらって、こうやってね、この先生さえとかね、その代わりこの人は偉大な存在であってほしいね、綺麗な存在であってほしい、私の手の届かないところに行ってほしいね、イコール私っていうのも結局ですね、これ邪見なんです。だから邪見っていうのは、その私じゃないものを私だと思い込んで、それに対して執着する心なんです。これが阿弥陀仏でもいいですよ。阿弥陀仏に対して執着する、阿弥陀仏は素晴らしい方だ、阿弥陀仏に対して頭を下げると、それは私の分身として阿弥陀仏をこうね、阿弥陀仏に私を重ね合わせて見てしまう。そうすると私はどんなに馬鹿にされてもいい。だけど阿弥陀仏をバカにするものは腹が立つとかね、何か自分がビデオとかアニメとかを作った場合ね、そのアニメに私を重ね合わせて見る、そこに心血注いで作ったならね、このビデオアニメをね、その非難するものがあるなら命がけで非難しなさいという気持ちになる。それはアニメを私の分身のように見てる。これを邪見って言うんです。だから邪見って何なんですかって言ったら、私じゃないものを私だと思い込んで執着することなんです。だから例えば人から何か言われてね、うん、例えば自分がプレゼントしたものが気になるとしたならば、それはその気になるものと私を同一視してるからなんです。なんかね、ケーキをプレゼントしたとする、そのケーキが気になるならばね、それは私イコールケーキだと思ってるんです。だからそのケーキを美味しく食べてもらわないと困るわけ。それとか、それとかね、自分が料理を作ったとしたならば、その料理をね、 皆さんどう食べるか見てるでしょ。自分一生懸命作った料理まずそうに食べてたら、なんか自分がね存在に扱われたように感じでしょ。これはいわゆる料理を私の分身のように見ているってことなんです。こういうのを邪見っていうんですね。わかります？じゃあ例えば人から自分が非難されて落ち込むのはなぜ？人から自分がバカにされて落ち込むのはなぜ？なぜですか？はい、この論理から言うと、
はい、自分が非難されたら、うん、その自分のいろんな能力とか、うん、行動とかのことを自分だって思っている
。ええー、違う。わかります？人から非難をされて落ち込むのは、人の目から見た私の像が非難されただけなんですよ。人から見た私と本当の私とはイコールじゃないんですよ。人は私を正しくは見ていないからね。だから人のいわゆる心の映像に映った私の姿を人は非難してるだけなんです。だけどそこに私がいると思っているんですね。
邪険の人は。
邪険の人は。だから落ち込むわけ。
人が作っている像の中に自分がいるって、うん、
本当の自分がってことね。
本当はいないけどいるんだね。
本当はいないけどいる。仏教は有意識だから結局その人の作っているね映像っていうのはその人の世界のことばかりなんですよ。わかりますかね。わからないですかね。私の心の世界と人の心の世界とは全然違うわけですね。わかりやすく言えばこれが人、これが私だとすると、人が私を見るっていうのは私の姿や、まあ、話し言葉とかそういうものを見てですね、自分の心の世界でこの映像イメージを作り上げるわけ、ね、こうイメージを作り上げるんですよ。ところがイメージを作り上げるだけでなくですね、そこにその人のいわゆる心の影を重ね合わせて見てしまってるわけ。これが有意識っていう教えなんですね。だから私の姿をよく画鏡とかって言うんですけどね、色眼鏡抜きにして見ることができない。私たちは色眼鏡を抜きにして人を見ることってできないわけ。色眼鏡って何ですかって言ったら、自分の心のこう影を人に重ね合わせて見てしまうんです。自分をね。だから人が自分を非難してきたとしても、それはその人の心の世界の中にいる私であって、本当の私とは違うものなんです。ところが私たちはショックを受けるのは、それは私の姿を正しくこの人は見ていると勘違いしてるからなんです。結論から言うとね、私のことなんて何にも知らないのにね、相手は非難してきてるんですよ。これが邪見なんです。ここに私がいると思ってるんです。私はここなのに、これが私なんです。ここにいるのが私なのに、相手の心のいわゆるイメージの中のものが私だと勘違いしてるんです。そのイメージっていうのは私を正しく見たイメージではなく、非常に主観の入ったイメージなんです。そのイメージっていうのは。ね。主観の入ったイメージの私を見て非難してるだけだから、別人を非難してるのと一緒なんですね。私とは全然違う人を見て非難してるようなもんなんです。ところが私たちは邪見によって、 それが正しくわからないのでショックを受けるんです。例えばね、私だったらこう極悪人だとかね、気違いだとかって言われたりするわけですよ。じゃあその私を極悪人という人はね、私の何を見てね、何かこう話を聞いて接して極悪人と言ってるんですか。私を気違いだという人は私というものを正しく見てね、気違いだと言ってるんですかってことなんです。私のことを何にも知らないのに、私の名前とですね、そしてありもしないものをこう植え付けられてね、私の中のイメージがこう作り上げられるわけです、その人の中でね。
でもそれは自分で、それは私のイメージであって、
はい、
違うよ、自分の本当の姿見てないから、
うん、
違うよっていうのは分かるから、
うん、
上田さんはそれでは落ち込まないですよね。
そうそうそう。
だけど、
はい、
接して、うん、もし例えばこれで接して、
うん、
ここ間違ってるよって言われたら、
うん、
それはやっぱり落ち込むと思うんですけど、
じゃあその間違っているよっていうことはそれ自体がですね、否定されるものではないんですよ、
とかなんかここがおかしいよとか、
そうおかしいよって言われたとしても、それ自体が否定されるべきものではないと。それは私の心の中でそのものを否定しているから、これは有意識になるわけですね。自分の心の中で、例えば自分は自力によってね、一生懸命こう、本当は面倒くさがり屋だけど面倒くさがらないように動いてたとしますよ。そうすると面倒くさいっていうものは自分のとしてはね、否定してるからないと思ってる。そしたらね、メラさんは面倒くさがり屋ですねと言われたらね、違うわよね、面倒くさがり屋じゃないと否定する。それなぜかというと、なんていうんですかね、自分の中でその面倒くさがり屋っていうのを否定してるからです。つまりこの人は私を否定したいと思って言ったわけじゃなく、私の面倒くさがり屋という特徴を言ってくれただけです。それをどう受け取るかっていうのが有意識の世界なんですね。自分の中でそれを否定しているように、今否定しているから、それを言われるとその人が私を否定したかのように感じるんです。その人はただ私の特徴を言ってくれただけかもしれない。めんどくさがり屋ですねって言ってくれただけかもしれない。だけど私の中でそのめんどくさがり屋っていうのをもうとても嫌っていてね、そしてめんどくさがらないように一生懸命忙しく動いていたのに、めんどくさがり屋と言われるとね、何これ俺の何を見て言ってんだとかね、俺のこと正しく分かんないだろうとかいうふうになるわけですよ。それはそのめんどくさがり屋っていう言葉を聞いて自分の中で否定しているものが出てくるからね、それが私なんて思いたくないという心から否定しちゃうわけ。わかりますかね。
それ邪険とは、
それは邪険、だからその邪見っていうのは私の外に世界があると思ってるわけ。でも私が見えているもの、私がどう感じるか、例えば面倒くさがり屋っていう言葉だけが私に伝わっただけであって、その面倒くさがり屋っていうのをどう自分が評価するかっていうのは自分に委ねられてるんです。それを自分の中で否定的な言葉として理解しているならば、否定されたように感じる。だけど相手は私を否定していないかもしれないんです。自分のことを、なんていうの、認めてくれているかもしれない。でも自分の中でその言葉は否定的な言葉として理解されてるわけ。
それがだけ、
そうそうそうそうね。だから自分が否定されたと感じたのは自分自身で自分を否定しているだけであって、この人が私を否定してるわけじゃないんです。これは有意識。それがわからないのを邪見って言うんです。だから邪見を正見に変えるっ っていうことは正しく物事を見るようになるってことです。だから外に世界があると思っている心から全ては私の心によって生み出されているっていうことが分かってくる。生み出されているってことは外で太陽が動くのは自分が生み出してるってことじゃないんです。外で車が走るのが自分が生み出してるってことではないんです。外で起きていることを自分がどう捉えているかっていうのが自分で生み出していることなんです。わかりますか？難しい。
自分の心でどう感じるかとか、それがイメージが、
そう
自分の思いっていうか、そういうのが、自分がこう動かしてるわけじゃなくて、物事が。
物事を自分が動かしているわけじゃなくて、例えば子供がやってきて、お腹すいたとかね言ったと、そのお腹すいたっていう言葉を聞いてね、例えば自分がねいつも一生懸命頑張って料理を作っていてね、食事を与えているのにね、まずいと言われているように感じるわけですよ。ちゃんと料理せいというふうに言われているように感じたんですよ。そしたらね、いつも作ってるわけないでしょとかね、足りなかったというのとかね、自分の言うことにケチつけるつもりなのとかっていうふうに返してしまう。それは子供はただお腹すいたって言っただけだけど、私の中でいわゆる料理に対してね、非常にこうこだわっていて、いつも子供にとってねふさわしい料理を与えているように心がけている。それなのにね、子供はねお腹すいたって言ってくる。私を責めないでってね、こう思う。でも子供は私を責めてないわけです。ただお腹すいたと言っているだけなんです。
取り方というか、取りようでこう全然、
そう、取りようで全然違う。その取り方は私が生み出しているっていうのを有意識っていうんです。その言葉をどう受け取るかっていうことが、私が全て生み出している世界なんだ。
いいように取る人もいればすごく悪く取る、
そう
気にする人もいればさらっと流せる人もいるし、
そうそれは一人一人の心が生み出している世界だから、私が幸せになるってことは私の受け取り方が全て幸せに変わるってことなんですよ。ところが私たちは外に実体があると思ってるから、外の環境が良くならないと幸せになれないと思ってるわけ。本当は違うんですね。私の心の在り方が大事なんです。心の在り方がね、その外が大事じゃなくて私の心の在り方が大事。例えばお金持ちにならなければ幸せになれないと思っている人は、お金持ちという環境が私を幸せにすると思っている。でも仏教でいう由意識から言うとですよ、たとえお金持ちになったとしても自分の心が苦しんでいる人は、そのお金持ちという環境をまた苦しみと感じるんです。だから全ては自分の心によって生み出されている。これ有意識ということですね。自分の心によって生み出されている、自分の心のいわゆる受け止め方によって変わってくるわけです。だから幸せな人はどんな環境でも幸せだし、不幸な人はどんな環境でも不幸になるんです。でまずはその一つ一つ、ね、今二つのことを話したから分かんなくなっちゃったかもしれないですけど、まずは外に自分があるという思いを消していく必要があるんです。外に自分がある、外に自分がある、ね、そして次に自分のいわゆる世界は自分が生み出しているっていうところに立つと。つまり外がいいとか悪いとかで自分が幸せになったり不幸になったりすることはない。それが分かればですね、ひたすら自分の心をきれいにしていくことによって自分は幸せになれるという結論が出てくるんです。これをですね、因果の道理を信じるって言うんですよ。ここまでやって因果の道理を信じる。だから正見とは因果の道理を信じることになるんです。わかりました？わかりました。つまり邪見っていうのは因果の道理を信じていないってことです。 つまり因果の道理というのは自分の心が自分の世界を生み出しているということなんです。わかりましたか？わかりました。だから因果の道理を信じていないときは自分というものをまず外側に置くわけね。まずはそこから始めます。自分というものが外側にあると思ってる。外側っていうのはですね、自分じゃないものを自分だと思ってしまうわけ、ね、自分というものを外の世界に置くわけ。外の世界に置くってことは外が変わることによって自分が幸せになれると思ってしまうわけね。なぜかって言ったらそこが自分だから、そこに自分がいるから。だから例えば自分が一生懸命、農作物を育てたとしたらね、自分の作ったジャガイモを自分と、まあ、自分の影を重ね合わせて物事を見てしまう。でそのジャガイモをどう扱われるか、例えば大切に扱われたら自分が大事にされているように思うし、ジャガイモが存在に扱われているとね、自分というものが存在に扱われたように思う。でも本当は自分というものはジャガイモではないんです。でもジャガイモだと思ってしまう心を邪見って言う。だから自分というのは外の世界にはないんです。外の世界っていうのはいわゆる自分が人からどう評価されるかとかね、人から人の目に映った自分っていうのは本当の自分ではないわけですね。人の目に映った自分っていうのは人の心の中で生み出された自分であってね、だから姿形は自分かもしれないけど、それをその人のイメージね、イメージは自分じゃないわけです。その人の私に対するイメージであって私そのものではない。だからそこからまず自分の方にこう持っていくってことが大事なんですね。邪見を正見に変えていくっていうことは、外にあった自分のイメージを、自分というのは外にあると思っていたことを自分にあるんだと、こういうふうに持っていくんです。そしてその次に、この世界というのは全て自分が生み出している、この世界っていうのは自分が生み出しているっていうのはね、その道路で車を走らしているのが自分が生み出しているわけではなくて、太陽がこう回っていることがね、自分が生み出しているわけじゃなくて、その外で起きたことをどう捉えるかっていうことがですね、全て自分の受け取り方で決まるってことです。例えば可愛いねって言われて嬉しい人もあるよね。可愛いねって言って何か下心でもあるのって思う人がいるわけですよ。ね。頑張ってみたらって言われて励まされたように感じる人もあれば、頑張ってみたらって言われてね、頑張っていないように感じるかもしれないわけ。一人一人の受け取り方っていうのは千差万別なんです。その外からのいわゆる刺激に対してですね、自分がどう感じているかっていうことね。それは自分の心が生み出したものなんだってこと。だから自分の心が因で、そして結果がですね、自分の世界を生み出している。これが因果の道理なんです。だから全ては自因自果なんです。自分の蒔いた種まきによって自分の結果が決まるんです。それは自分が良いことをしたら宝くじに当たるというわけではないんですよ。悪いことをしたから事故に遭うということでもないんです。そうではなくて、その一つ一つの現象をどう受け取るかっていうことが自分の心次第ってことなんです。わかりますか？
そういう何か大きな運命とかじゃなくて、うん、常に一つ一つが、
そう
パッと見たらそれパッとこう思うこと、すべてがこまごまと人事
か
っていう。
そうだから常に責められているように感じている人は何を見ても責められているように見えるわけです。また常に怒っている人はね、自分のことをバカにしているように感じるわけ。誰を見てもね、 結局優しそうな言葉をかけてるけど、こいつは私のことをバカにしてるんだろうということで腹が立つわけ。だからこの見える世界っていうことが、その自分の心によって生み出されている世界なんです。だから私が幸せになるためにはどうしてもですね、その自分の心をいわゆる清らかにしていかないといけない。清らかにしていくっていうことは何て言うんですかね、要は自分を攻撃してこないようにしてこないといけないってことです。わかりやすく言えば自分の世界がですよ、自分を攻撃してこないようにしてこないといけない。例えば自分が嘘をつくと、この自分の世界ではみんなが嘘をついているように見えるんです。だから嘘つきは嫌いだって言うんですよ。僕は嘘なんて大嫌いだっていう人は絶対に自分が嘘ついてるんです。だから自分は嘘ついてるからみんなが嘘つきに見える。だから本当のこと言ってくださいねってなるんです。これは由意識ね、自分が何かに怯えていたならばね、周り中のものが自分を攻撃してくるように感じる。それで自分が苦しむね。自分が自分のことを、自分がですね誰かを責めればね、周り中の人たちは自分を責めてくるように感じる。だからそうやって自分が責められて苦しいから攻撃してしまう。それが対象、つまり誰か人を見つけてそうやってこう重ね合わせて攻撃してるだけであって、私じゃないんです。私はあくまでも縁であって因ではない。つまり私がこの人を攻撃してるわけじゃなく、この人が責められているように感じるからそれを私に重ね合わせて攻撃してるだけなんです。だから苦しみをなくしていくっていうことは、その私の心の中の負のものをですね、全部なくしていくっていうことなんです。だから自分を苦しめる材料を全部なくしていくっていうことなんです。さあどうしたらなくすかって言ったら、自分が世界に対して投げかけているものが世界から自分に返ってくるので、自分が自然とですね、世界に対して優しい言葉、思いやりのある言葉、相手を思いやる優しいですね言葉になっていく。だから正見ができれば正周囲になるわけです。正しくね、つまり相手を恨むとかね、相手を憎むとかね、相手をいわゆる非難するとかっていう心が消えていくんです。だって相手を非難したら非難されたように感じるから、苦しいから、だからやめていこうと思う。言葉遣いだってね、うっせんなよとかね、ざけんなよっていうのはみんなが攻撃してるように感じるから強い言葉で反撃してるだけなので、あ、反撃してるのはね自分の心で生み出してるんだっていうことが分かれば、そういうもつね強い言葉を使わなくて済むようになる。いや、それどころか自分の世界が自分に返ってくるってことが分かれば、優しい言葉をかけるようになってくる。だから証券すればですね、必ず善を実践するようになるんです。善を実践すれば私の心の中の世界は私のことをみんな認めてくれるように感じるしね、私のことをみんな大事にしてくれるように感じるんです。それがいわゆる苦しみが完全になくなった世界なんです。だから邪見を証券に変えていくということはですね、因果の道理を、知らされていくってことなんです。因果の道理を信じていくってことなんです。因果の道理を信じたときにですね、一切の苦しみは消えてですね、全ては人事化だったと知らされるようになると、こういうことです。ここまで分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をしたいと思います。